教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この一番最後のところに、神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を神よあなたは侮られませんとあります。神様の前にこう、まあ、必要なことというか、神様が求めておられる、また神様の前に出るときに必要なものは、この悔いる心ですね。私は罪人です、私は罪を犯しました、私は汚れた人間です、私はもう滅びるばかりの人間ですという、この心からのこの自覚と、そしてその告白ということ、それを神様はとても喜ばれるということです。でもなかなかそれを認めないというのが、私たち罪人のこう性質ではないかなと思うのです。自分が悪いと認めない。この前のなんかジョイフルサンデーの中で質問したそうですけどね、もう商売というか、この世の中で大切な3つのことがあるとですね、第1はこう、はいと、ね、いうことですね、はいということ、しなさいと言われたらはいとね答えていうことと、あとはありがとうということと、そしてごめんなさいということが大切です。皆さんそれが言えますかと参加した人に聞かれたそうですけどね、そしたらね、いやはいとかね、みんな言えませんという人もねあったんですね。ごめんなさいとも言えない、ありがとうも言ったことがありませんとかね、中にはいということも言えませんというかね、総会の時なんかに名前呼ばれますよね、出席者で、それもあんまりはいと大きな声で言えないというか、小さな声でしか言えないという人もあったとかね。で特にこの仕事なんかでね、仕事場なんかではごめんなさいと言ってはいけない、まあ、医療関係者がいたらね、医療関係者はごめんなさいと言っちゃいけないですよね。こう間違いましたとかね、失敗しましたと言っちゃいけないみたいなところがあってですね、言えないみたいなところもあるみたいなね、まあ、そういうところはありますよね。交通事故なんかしたらね、自分が絶対悪いと言ってはいけないというようなことを聞いたこと、悪いと言ったらもうそこでも認めたことであって、賠償金と言いましょうかね、そういうものを払わされるみたいなのを聞きますけれども、まあそういうのもあるんでしょうかね。ごめんなさいとかね、私悪かったというのを認めない世の中ではないでしょうか。で自分がしたのはまあしょうがないことだというかね、やむを得ずにしたことだとかね、もうこうせざるを得ないからしたことであって自分は悪くないんだみたいな、この言い訳をするって言います、まあ、責任逃れをする。まあアダムが一番最初したのもそうですね、こう食べただろうと言われても、いやそれはこのエヴァが勧めたというか、騙したんですみたいなね、人の責任にするのがこう私たちではないでしょうか。でもここでですね、いやそうじゃなくて私が悪かったんですですね、私はそういう罪深い人間なんですと素直にこの認めて神様の前に告白をするということが大切なんだということなんですね。ここはもうこの神様にそれを罪を認めるこの詩篇であります。でこの最初ですね、背きの罪を拭ってくださいと、私の咎をことごとく洗い罪から清めてくださいって、私は罪人ですという告白をこのところでもうしているんですね。まあ私がダメな人間ですというか、いうことを認めるところから全てが始まるのであります。まあ、アルコール依存症とか依存症の方が今すごく多いん ですね、まあ、芸能界なんかでニュースになります薬物依存とかですね、あなたその依存症からも解放されるっていうのはほとんど不可能なことなんですね。ですからあの薬物依存になった方は治療を受けたら OK かじゃないんですよね。もうそれとも死ぬまで戦い続けないといけない、その誘惑とですね、もう今日買った、また次買った、また次買ったというの誘惑がなくなることはもうないそうなんですけどね。でその治療のもういうので、あの12ステップというのがあるんです。12のステップでこう少しずつそのまあ対抗する力を身につけていくというのですね。あのアルコール依存にしても何依存症ののはそうなんです。その一番最初のステップがですね、何かというと私はアルコール依存症ですと告白するところから始まるんですね。言い訳をしないでですね、それを認めないとどうしようもないですね。その依存があるということを、私はそういう依存じゃないですよという人はもう治療が始まらないんですね。もう一番最初はそういうダメな人間ですと、私はもう治療が必要な人間ですと認めるところから始まる。実はこのその12のステップというのはキリスト教会から始まったものなんですよ。でそれはもうこの悔い改めの12のステップって言いましょうかね。神様の前に私は罪人ですと、もうどうしようもない人間ですと認めるところから悔い改めというのがスタートする。あの12ステップですね、クリスチャンがきっちりやったら素晴らしいクリスチャンになるんじゃないかな、まあ、そういうステップもクリスチャン向けのステップがある、ですけどね。まずは認めることですよ。私は罪人ですと。ですからあの罪を告白するならば神は真実で正しい方であるので、その罪を許し全ての不義から私たちを清めてくださる。このヨハネ の第一ヨハネですね、一章ありますけれども、まず罪を告白するというのは私がしましたって、私は罪人ですということを認めるということです。でもまあこの医療関係者がですね、認めないとね、あの交通事故を起こしても認めないというのは、それで認めるとすごい賠償金と言いましょうかね、もう大変なことになるんだというのがありますけれども、神様に対して私は認めるならば、神様はそれお前はひどい人間だと、お前に罰を与えるぞという方ではないということですね。ここに私を憐れんでくださいというのがあります。神様は憐れみ深いお方だということです。私たちが告白してですね、だからひどい目に遭わせようというお方ではありません。じゃなくて、そのように素直に認めた人を神様は本当に喜んで祝福してくださるということです。ですからもう神様の前に安心して私たち告白することができます。私は罪人です、私は汚れています、私はダメな人間です、安心して認めていいんです。というよりも、もう認める前から神様はご存知ですよね。神様は私たちの心の隅から隅までみんなご存知であってですね、でそれをあと認めるかどうかですね。で認めて、ああよく認められたねってですね、まあ認めることによって本当の自分になるとも言えると思うんですね。認めない間は私はそんな人間ではない、私はもっといい人間だ、もっと立派な人間だって言っても自分でそう思ってるのであって、自分の本来の自分はやっぱり罪人であり汚れたもの、あの白く塗った墓とイエス様がおっしゃいましたけれども、外見上は綺麗に見せている、清い人間のように見せているけれども、中身はもう汚いもの、汚れたものがたくさんあるものなんだ、神様はご存知ですよ。ですからその現実を認めて現実の自分になるということですね。自分そのものになるというのが罪を認めるということですね。神様はそれを喜んでですね、憐れみ深いお方です。神様は全てご存知です。イエス様はもう人間になってこの世に来られて、私たちと同じ生き方をされ、 罪は犯されませんでしたけれども、あらゆる誘惑をですねイエス様は受け入れ受けたお方ですね。ああ苦しい辛いなっていうですね、そういう誘惑を受けて、ああ人間ってこんな誘惑こんな苦しいね、あのサタンからとか欲望からとか肉の求めとかいうのがあって、それと戦っているんだな、そして負けてしまうこともあるんだなということをイエス様は身をもって知っておられてですね、イエス様は神様あの力を持っておられるので、そういう誘惑には負けられないお方でしたけれども、ああ人間は負けてしまうなっていうこともちゃんと知っておられ、本当にこの同情してくださるお方だということですね。そればかりか、その責任を私たちに負わせないで、ご自分がそれを引き受け、そして、死んでくださったということ、そして私たちの罪を全て許して清めてくださるお方だということですね。もし罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるので、その罪を許し、全ての不義から私たちを清めてくださるとある通りですよ。清めてくださるお方です。このところでこの詩編、神様清めてください、私は汚れていますとね、一生懸命この記者はですね神様に祈り求めています。イエス・キリストによってそれが実現されたということをですね、旧約聖書はもう求めて求めていますけれども、新約聖書はそれが完成したということですね。のここの聖書の箇所ですね、ヒソプの枝で私の罪を払ってください、私が清くなるように私を洗ってください、雪よりも白くなるようにってあります。の実はこのヒソプの枝でというのですね、これはあの瀬尾先生にね教えていただいたんですけれども、の洗礼式ありますね、皆さん洗礼を受けられたと思います。皆さん適礼でしたか、あの神霊で受けられたという人はありますか、神霊一人だけですかナザレン教団は神霊でも適礼でもあのいいんですね。あの私たちはこの適齢で、あ、心霊したことあるそうですね、なんかプール借りてきて お風呂場みたいなの借りてきてやったことがあるというね、あのそういうことも過去はあったようです。私は下北沢教会行った時はですね、収容会をあの富士五湖の一つの元栖湖でやったことがあるんですけどね、その元栖湖に行った時にそこで洗礼式やったあの女性の方ありました、初めて見ました、あのその心霊というのをですね。小山台教会は高段の後ろの高い部分に洗礼槽があるんです。でガラスになってですね、でカーテンを開くとですね、あの洗礼式が見えるというすごい工夫されたあ のがありますね。今もされてるんでしょうねきっと、はい、あのそういうのであの心霊というのは頭までですねこうあの浸かるというのです。で私たちは適霊といって頭に水をこう垂らすのですけどね、まあ心霊と適霊の間に換水とかいうのもあるらしいんです。あの水の量ですね、まあ、この、 あの洗面器一杯ぐらいなのを頭に注ぐみたいなねのもあるそうですけれども、換水というのは今まで見たことないし聞いたことないですけどね、実際はですね、まあ、それするならば適霊す心霊するでしょうということなんでしょうけれどもね。でこの適霊という方法を私たちは言っていますけど、その聖書の根拠がどこにあるかといったら、あの瀬尾先生がここですよと教えてくださったんですよ。これです、ヒソプの枝で私の罪を払ってくださいというんですね、まあ、ヒソプというのはこの、 あの植物ですね、植物の葉っぱです、枝を切ってきて葉っぱですね、それにそれを水に浸して、でその水をですね頭って言いましょうかね、体にこう振りかけるということですね。まあ、日本で、まあ、あの神道なんかは榊とか言ってですねそうありますけれどもね、まあ、旧約聖書とねあの神道の神社の儀式で似てるところあるんですけどね、まあ、それも一つこのヒソプとそれは似てるなと思うんですけれども、ヒソプの枝で葉っぱで水をつけて、でそれをこう振りかけるといいましょうかね、それによって清められるという儀式を旧約聖書ではしていたんですね。ですから、少し水を取ってですね頭に振りかけて清めるといいましょうかね、いうのはここから来ているということですよね。 それによって私たちはみんな洗礼式を受けて、そして水に浸かったり頭にこの清めの水をかけられて、そして、ね、全て清められたということですよ。イエス様が罪をこう身代わりに負ってくださって、そして、その救いを私たちは全て受けているということですね。ヒソプの枝で私を払ってくださいっていうのはこの洗礼式を表しています。洗礼式、皆さん洗礼式を受けられていたと思います。洗礼式というのは公の前に言う私は罪人ですという宣言です。私は罪人でもどうしようもない人間であり、もうイエス様の救いがなければもう生きていくことができない人間ですよというのを公にですね、こう公言するのが洗礼式。そしてあの水をかけられることによってあなたの罪は全て許されました、そしてあなたの罪は全て許され全く清いものになりましたと宣言するのがあの洗礼式であります。雪よりも白くなるように、雪よりも雪の白さよりももっと白いように真っ白に全く罪がないように私たちはイエス様によってされるんです。イエス様の贖いはちょっと失敗をしてしまってちょっと汚れ残ってしまったということではないんですよ。ちょっと汚れが残っていると天国には入れない、神様のところには行けない。神様のところに行ける人は全く清い人間じゃないといけないんです。イエス様の許しは完全ですよ。ですから完全に許されて完全に清くされるというのがイエス様の救いです。で、私たちはそれを受けている、もう清い人間なんです。私たちはただこの実際問題としてですね、イエス神様が清くされてんだけれども私たちの脳がいろんなことを覚えている、こう汚れたこととか失敗したとかいろんな欲望とかなんかを覚えていて言うんですよ、いやそんなに清くなってないよって、現実はなかなかそうはいかないよって、これからも失敗するかもしれないしとか言うんですけれども、その言葉に聞き従ってはいけないということです。いや私はイエス様によって清められた人間なんだ、誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、全てが新しくなったとありますよね。だから本当は私たちは過去の自分とは全然関係のない全く新しい人間になっているんですよ。過去に引きずられていってはいけないんですよ。過去はもうリセットするというかゼロにする、まあそれをもう古い人間を十字架につけるとかですね、虐殺するとか、この罪に死ぬという表現をしているんですね。もう罪にはもう関わりがない全く清い人間にされているんだから、もういい加減に死になさいよっていうことですね。この世の中でこの世がいいなとかね、この世の栄光がいいなとかいうことをね、こうそれにこうすがりつくとか、また人に何か言われて本当に嫌で悔しくてってね、仕返しをしてやりたいなんていうのもこの世のこの欲望ですよね。そういうことにもう死んでしまいなさいということですね。それがもう清めです。神様はすでにそれをしてくださっているということですね。まあこの罪って言いましょうか、先ほど認めるということをですね、言いました。で、認めてですね、私は罪人ですっていう、イエス様によって完全に許されですね、清められているんですけれども、実感としてそれを分かるためにはですね、具体的に罪の悔い改めをする、行いをするというのはとても有効だし、それ以外ですね、私許されたという感覚を得ることは難しいと思うんですよね。何かというと、神様に口で言うことですよ。私は罪人ですとかっていうのは、こうちょっとオブラードをかけてきれいにしているんですね。私はこんなことをしましたということを自分の口で自分の言葉で言うことで告白することです。 まあ、基本的には他の人に言う必要は私はないと思うんです。神様に言えばいいんですよ。ですからこの紙にですね書くんできたらね、もうずっとこう、私はこんなことをしました、こんな汚れた人間でこんな思いがありますとかね、こんな人にこんなことをしましたというのをですずっと書いていって、それを自分の言葉で言って、でからですね、もうイエス・キリストの十字架によって許されましたという、ね、赤いペンでブッと消すとね、それをずっとこう一遍作業をやってみると、ああ許されたという感覚って、実感っていうのが湧いてきます。もしもね、一度それはされたらいいと思うし、また思い出すことあるんですよね。忘れていたけど、ふと脳というのは非常に優秀でですね、もう過去に起こったことを全部覚えているんです。ただ忘れて、自分が忘れてると思うんですけど、こうどっかで覚えてるんですよね。で何かの機会にふと思い出すことが、あ、こんなこともあったなと思ったら、改めてそれも口に出して、で神様、私はこういうことをしました、許してくださいって、イエス様によって許されましたってですね、もうそれ以降も気にする必要はないですよ。全て全部許されていますので、清められて私たちは言います。でその清めの歩みをしましょうと。そして私たちはそれができますよということを、ナザレン教団はそれを強調しているんですね。天国に入るときに清められるんじゃなくて、この地上で本当に清い生き方ができる、過去に引きずられるのではなくて、イエス様によって清められたということを信じて、その生き方をもうずっとしようとしなくてもいいと思うんですね。今できればいいんですよ。今その生き方をね、イエス様を信じて清められて感謝だと、今その瞬間を受けて生きてですね、その瞬間がずっと続けば、終わりまで続けばいいですよ。だからずっと続けようと思ったら無理ですので、今それを生きればいいんですね。ヒソプによって私たちは清められているし、でその悔いた心を神様が喜んでくださっているということ、感謝です。神様、ありがとうございます。私たちは罪人です。本当に汚れたものであり、どうしようもないものであり、もう滅びゆくものであります。けれども、あなたは私たちを憐れんでくださり、イエス様のこの十字架によって全て、処理をしてくださり、私たちを全く清いものにしてくださいました。ヒソプの枝で私の罪を払ってください、雪よりも白くなるようにと、イエス様の十字架によって、またこの洗礼の水によって、私たちは清められている、罪許されている、本当にありがとうございます。この罪許された、清められているという、本当に喜びの歩みを、歩んでいきたいと思います。どうか導いてください、祝福してください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。